皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて思いを発信したいという番組です。本日のゲストは、元、ノートルダム小学校、ノートルダムの学校法人の事務局長をされました松本浩二先生です。
あ、こんばんは。
あえてノートルダムという言葉を使わせてもらったのですね、はい、今朝のニュースで僕も驚いたんですけども、はい、あのパリの、ね、ノートルダムも行ったことあるんですけども、それがすごい火災なんですよね。
はい、だいたい日本人の感覚からすると、はい、日本の木造建築が燃えるのは分かるんですけど、うん、あんなにゴシックのね、うん、しかも建てられたのが12世紀ですよね。
800年ぐらいの歴史。
そうですね、それがあんなに炎を上げて燃える上がるのを見て、うん、爆弾でも落ちたかなというふうに思いました。うんうん、はい、
800年というね、歴史というのは、はい、その間戦争も何回もあったと思うんですよね。
そうです。
で、その先の戦争においても、うん、まあ多くの例えばドイツとかね、うんうん、かなりオーストリアもそうですけど破壊されたんですけれども、はい、パリの場合は、はい、まあ、比較的残ったんですか、ノートルダム。
そうですね、うん、パリの場合は、どちらかというと、まあ、第二次大戦に限って言えば無血開城ですよね、うんうん、だヒトラーは凱旋門を進軍してきたと、うん、でパリ市民は本当にその時ショックだったとは思うんですけど、うん、ドイツ軍はその後、撤退するときにね、うん、燃やすっていうかな、うん、怪人に帰するつもりだったんでしょうけど、うん、結局それは、まあ、レジスタンス運動とかその他のことによってね、うん、ドイツは敗走したわけですよね、うん、でどう考えてもノートルダム大聖堂はね、爆撃したり、うん、爆破したりとかねはできなかったんじゃないでしょうか、西洋の人にはね、うん、はい、
例えば元とかね、モンゴルで、ね、はい、まあ、そのはるか昔ですけども、はい、ジンギスハンとかは町を完全に破壊して移動していくと、で、うん、まあ、ジンギスハンもドナウ川の方まで来て、
う
ん、もうちょっとで、
ね、う
ん、
パリの方まで来て、ね、ね、
今まで800年の間、うんうん、まあ、宗教的理由かなかなか爆撃できないとか何かの理由で、うん、まあ、残ってきて木造建築もないし永遠に残るものであるというようなね。
そうですね。
がそれが、はい、まあ、ちょっと火災ということでね。
そうですね。
それ も今日の技術力においてもすぐ消し止められなかったっていうか、うん、意外とリスクとかマネジメントの観点からいくと、うん、はい、意外とああいうものも簡単に崩壊するもんですね。
そうですね、うん、これはちょっとノートルダムをめぐる日本で誤解されてやすいというかね、それちょっと、うん、申し上げたいと思うんですけど、だいたい平成という日本の元号にかけて言うわけじゃないんですけど、最初はアメリカのね、ニューヨークのね、まさにツインタワーという世界貿易センタービルですよね。それがあれは日本人の設計だったんですね。で、あれが完全に崩壊しました。それはイスラム教徒と言われてますけれどもね。で、今度はですね、いわゆる修理をしてたんですね。修復をしてて、大聖堂のまあ、正面の門以外のところ、見えるところ以外はこう足場を組んでね、修復してたんです。多分それが原因、その中のね、ある種の、まあ、火花が散ったかなんか知りませんけど、まあ、そういうようなことではないかなと言われてるんですが、まあ、一つ比較したいのは、貿易センタービルのようなその外部からの強力なテロ行為で、今度の場合はですね、フランスいろいろ問題があって、移民の問題とか黄色いベスト運動とかね、もうパリはすっかり変わりましたよって言われてるんですけど、すっかり変わりましたよと言って、なんか僕には内部崩壊というふうに見えたんですね。つまりフランスがもう内側からね、 何かヨーロッパでの自分の立場を失っていっているというふうに見えました。
はい、先生はまあノートルダムの、ね、はい、まあ、小学校から学校で、はい、そのノートルダムというのはあのフランスのノートルダムと、うん、
はい、
もちろんその同じ、
はい、名称ですけどね、
名称で、
これは実はあの、私どもの修道会、もともとの修道会はですね、ドイツなんですね。で、フランスのお母さんと、ドイツ人のお父さんの一人娘です。これが創始者なんですけどね。うん、はい、日本では、ノストラダムスの大予言で有名ですけれども、はい、あれなんか勘違いしてまして、ノストラダムスっていうのは、意味は、ノートルダムです。
あ、そうか、ノートルダム。
はい。ノストラダムスというのはラテン語です。
ジョージアをグルジアって言った
のが、その通りですね。で、これは男性の意味するのではなくて、英語で訳せば、our lady ですね。私たちのお母さんです。ですから、これは聖母マリアです。
はい。
だから、ノストラダムスの大予言というのは、ノストラダムスがなんか予言したというんじゃなくて、マリア様のお告げなんです。実は非常に恐ろしいことが書かれていたんです。
いや、そうするとね、はい、今回、はい、ただ修復のための、うん、作業してるときから、うん、なんか火が出たって言いますけれども、うん、もっとこう、修道会とか宗教的な意味合いから、うん、テロではないですけれども、
うんうん、
まあ、その、この時に火災が起こるっていうのは何かのメッセージかもしれない、うん、というような捉え方ができるんですか、
はいはい、私はもうそうとしか考えられないんです、
は
あ、マクロンさんがすぐ来てね、
はい、
もうこれはもうフランスの大問題だと、ね、いろんな人たちの援助を得てね、最新の修復をしてね、元通りのものを作るって言うんです。作ると思いますけれども、あれ112年かけて作ったんですよね、100年以上かかって作ったんで、もう桜田ファミリエとよく似てますけれども、はい、全く違うんです。桜田ファミリエはこれはもう聖墳墓教会ですね。でこちらの方はですね、やっぱりマリア様なんです、
はい、
でフランスはカトリックの長女と言われるようなね、もうマリア信仰が非常に盛んなところで、もうマリアマリアでノートルダム信仰があって、あちらこちらにノートルダムがあります。
フランス人にとったら、
はい、うん、
一番大切な建物とね、
うん、
例えばエッフェル塔とか凱旋門とか、
うん、
だけど精神面においては、
うん、
ノートルダムというのは一番重要な、
うん、と私は思います。つまり
ですか、
シャルトルのノートルダムとかね、ノートルダムというのはいっぱいあるんですよ、
はい、
実はマリア信仰というのはフランスで完成されたものであり、成熟したものでありね、そしてヨーロッパをつなぐ強力な絆だったと思います、
はい、
でそれがね、なんか私にすればもう EU が潰れる、だから修復しようにもメルケルさん難しい、メイさんわけわからない、
はい、
そしてフランスのマクロンさんどうするんですかと言ったら、もう一生懸命ね修復しようと彼は努力してるんだと思います。ところがその大元がね、外側は良かったんです、ノートルダムもね、
はい、
真ん中の先頭センターがね、センターだけ今度崩れ落ちちゃったんです。
塔が落ちる
構図、
ね、ありましたけども、
だから
中に重要な、はい、例えば美術品とか、
うんうんうん、
そういうものは全部うまく外に出したという、
出せたものもあるでしょうけれども、正面の門を見る限りね、先頭がないだけで、あとなんか全然前と変わらないんですよ、
うん、
だから外観は変わらないけど内部がね、そしたら今宗教界で最もキリスト教界で、最大の問題はですね、内部の腐敗です、
はい、
ね、内部の腐敗です。これはもう、なんだとか言いませんけれども、本当に宗教界がですね、内側から、まあ、腐るようなね、
うん、
そしたら修道会に関わるすべてのものがね、私は何か内部の人間からね、崩壊していくような、そういうものをすごく感じました。アメリカとはそこが違うんです、うん、は
い、今回の出来事って、うん、例えば100年後の歴史に、うん、この日にこういう火災があったっていうのね、うん、残るようなもんですか。
残ると思います、うん、これはもうノートルダムがどういう形で再建されるか知りませんけれども、これは初期のね、その112年間かけてもう最 最も成熟した信仰の中でね作ったのとはもう全く違うコンセプトでね、
まあ、はい、例えば唯物論と唯心論っていうのがあるとすると、
はい、
そのまあ、プラトンとかいうイデア論とかでいくと、うんうん、単なる建物の崩壊でなくって、はい、もう一度やっぱりこう精神的というか、はい、世の中の腐敗したてなんですけども、はい、今のフランスの状況もその少しその精神面もね、
そうです、
ちょっと影響してるという、
はい、もうフランスの人もそれを感じてると思います、
はい、
まあ、西日本のね、東日本のね、大震災の時に精神復興というね、建物そのまま返すんじゃないね、それが叫ばれていると思いますし、あれで大きく転換するはずだったのに、フランスの場合はここをやられたら、しかも中心やられたら、外側から見てどうってことないのにね、これはなんか非常に私には象徴的に思いました、はい、
例えば日本の場合ね、例えば鏡とか玉とかね、うん、そういう大事なものがもしあると、はい、剣とか、ね、はい、剣とかあるとすると、はい、ノートルダムの寺院において、うん、最も大切なものっていうのは、うん、そのあんまり外に出さないかも分かんないけども、うん、それは大丈夫だったんですか？
あそこはね、どこの教会もそうなんですけれども、はい、あの床の下に地下があって、はい、そこが大体あの聖人とか、そのノートルダムの時の大司教とか、
はい、
そういう人たちの骨が下にあるんです、
はい、
遺体が、
はい、
そのままね、でみんなその上歩いてるわけですよ、
はい、
だからそういう意味においてはそれが大切ですけれども、やはりまあ、なんて言いますか、そう、十字架とかね、
はい、
あのミサに使う用具とか、
キリストのな釘とかなんかありましたけど、ね、違う
の、はい、まあ、そういう尺とかいろいろあるんですけどね、
はい、
まあ、あの遺物って言ったり、あの聖外符と言ったりね、まあ、いろんなものがあの聖なるものとして収められていると思います。で、うん、そういうのはもうみんなダメだったんじゃない
ですか。全ての物質的なものは永遠というのがないと、うんうん、はい、建物は崩壊したけれども、もっと重要な精神面においてはね、うん、ある意味ではパリの人々、フランスの国民がもう寄付もすごくもう出てきたり、
うん、
一体なる一つの精神面において、
ね、
パリが一体なる一つの、
はい、
そういうポジティブに考えれば ね、
う
ん、
そうですね、
そういうこともあるということですか。
そうですね、うん、その通りだと思います。ただしマクロンさんが強調してたようにね、これはフランスだけの問題ではないと、多くの世界の人たちの最新の技術によってね、これ再建しようと思うという、その言い方の中にね、はっきりとやっぱり移民の問題とか、自分たちのね、ナショナリティの、そのナショナルのアイデンティティ、フランスのアイデンティティであるというようなことを強調しなかったことがね、
はい、
やっぱりあの、ヨーロッパというのはね、多様な文化を含んで、
はい、
そして、まあ、彼が信念とするね、これからのヨーロッパの在り方をね、
まあ、こういうことがあればね、
はい、
まあ、できた時のそのインシエの考え方とかね、
うん、
原点に戻るっていうね、うん、そういう、ノートダムの原点に戻って、うん、もう一度また、最初から考えようっていうようなね、うん、そういう動きも出てくるということでしょうか、ね、うん、
はい、
ということで、あっという間に時間が来ましたので、本日のゲストは、学校法人ノートダム元事務局長の松本浩二先生でした、
はい、
先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。Taking it to the shore.